看板であり、今やアメリカだけでなく仏英日独にまたがる多国籍企業へと成長したチャールズ・リバー繁殖研究者傘下にある非公式ロビーなのである。実際、NSMR は人道的科学組織の仮面をかぶった動物実験シンジケートの宣伝部門である。本部はワシントン DC、バーモントアベニュー NW、1029番地、国会議事堂からほんのひとまたぎの場所にある。この距離では、シンジケートのロビーストたちが、ブリーフケースに札束を詰め込んで国会議員たちを訪問するにしても、タクシーのお世話にもならずに済むというものだろう。国が動物実験援助予算として77年1年間だけで、納税者の納めた税金から、なんと30億ドルを支出したのも頷けよう。NSMR のメンバーは、と見ると、実験動物を大量に使う国立保健研究所 NIH、国立科学財団、退役軍人管理局、陸、海、空軍をはじめとするそうそうたる顔ぶれが揃っている。フランスとは違って、アメリカでは動物実験は一応は真面目なビジネスだと考えられているらしく、いかに知名度が高いか、だと言っても芸能人を会長の椅子に座らせたりすることはないようだ。NSMR 会長に選ばれるのは、外部に対しては押し出しの立派な、報道関係に向かっても演説爽やかな、著名な生物学者か外科医と決まっている。とは言っても、やはり他の国と同様、NSMR 会長といえども、シンジケートの支配権を握っているわけではなく、単なる飾り物に過ぎない。もっとも、金儲けに忙しい現役開業医である会長には、殺された動物たちの血にまみれた金が闇から闇へと動く。全国にまたがるシンジケートを操るだけの時間も脳波、運もないのが当然なのかもしれない。NSMR の前会長、現書記長は、ノースポート福音軍人局病院動物実験室の責任者の心臓外科医クラレンス・デニス博士である。しかし実際に NSMR を動かしているのはこのデニス博士ではなく、クールでドライな専門家集団なのである。彼らは決して表面に出ることはない。しかし、シンジケートとしての路線を決定するのも、演説や新聞発表の原稿を作るシンジケート好みの科学記者を探し出すのも、PR エージェントや有力なロビーストを雇い入れるのも、すべて彼らなのである。彼らは、大きな法律事務所のオーナーで、国会議員の後援者である場合が多く、国会の中で誰が一番手、名付けやすいかもよく知っているのである。実際のところ、NSMR は、その科学的団体としての社会的イメージを損なうことなく、政治ゲームを手玉に取る達人だと言えよう。一般市民が NSMR に宛てて抗議の手紙などを出した場合も、返事が来ないということはまずない。大抵の場合、専門家の手になる仰々しい回答が返ってくる。次に引用するのは、ペンシルバニア州リョク・ウライルの一看護婦に宛てた長文の返信の抜粋である。78年6月30日付、差出人は、NSMR 理事、サーマン・S・グラフトン獣医学博士となっている。あなたのご手紙のトーンから察しますと、今日の生物医学研究室の現状をご存じないように思われます。30年から70年も以前の、陰惨な例を引いて一般の人々の感情を逆なでしようとする動物実験反対論者の誤った宣伝に乗せられてこられたのではないでしょうか。医療の専門知識を学んだ人々が、生物医学研究の目指すところが人類の幸福であるという認識もなしに、ただ100万ドルビジネス、だとみなしているとは、私には到底考えられません。かつて、ソーク、セービン・リョウ博士が、猿を使って実験を行い、猿の腎臓の組織培養によって、ポリオワクチンの製造に成功し、ポリオが、国の子供たちにとって忘れ去られた病気にしてしまったとき、4人の幼い子供の父親として感じた喜びを今でも思い出します。なんと説得力のある文章だろう。特にこの獣医先生が、ソークワクチンが導入された時には、すでにポリオはほとんど消滅しており、しかもやがてその危険性が指摘され、セービンワクチンにとって代わられ、さらにセービンワクチンにも発がん性が認められるに至った、という経緯をすっかり書き忘れている点など、素晴らしい、ではないか。セービンワクチンに発がん性があるのは、このワクチンが猿の腎臓で培養されたからに他ならない。猿は腎臓に SV40 ウイルスと呼ばれるウイルスを持っているが、これは猿にとっては生来のもので全く無害であるが、人間にとっては異質のもので、時として致命的ともなり得るのである。 そしてまた、このために、スタンフォード大学の細菌学教授だったレナード・ヘイ・フリック博士が、流産胎児から採取したヒト細胞を使って別種のワクチンを作ったということも、書き忘れているではないか。こちらのワクチンは無害であることが証明されているにもかかわらず、アメリカの医学界で認められるには何年もかかった。これは、動物実験支持派の競技を、基地に追いやるような発見だったからである。これについては、罪な獣の虐殺に詳しい。ヘイフリック博士自身の論文や、タイム、ニューズウィーク、その他の医学雑誌などからも引用してあるので、参考にされたい日本語版295から296、327ページ。ニューヨークに本部のある動物のための統一行動という動物実験反対グループによる情報を付け加えておこう。それによれば、NSMR の前身は、チャールズ・リバー繁殖研究者の実験用ラットやその他実験機材の調達機関だったという。それが、政治活動や実験動物のイメージ向上に専念する別会社、アメリカ実験動物科学協会を設立し、やたら多くの獣医を抱え込むことになった。この会社は、実験動物の斡旋、繁殖、飼育を行うとともに、高校や大学の授業での動物実験への協力も行っている。メタマテキ質などの17種の外科手術を施した処理済み実験動物を市場に提供しているタコニックファームズも、この会社の傘下にある。動物実験はビジネス、数年前になるが、アメリカでも最も傑出した医師の一人とされるエイブ・アレン博士が、動物実験はビジネス、と題する一文を発表したことがある。ところがこの文は、シカゴの全国動物実験反対協会の発行する雑誌、ザ・ナショナルにしか掲載されなかった。アレン博士という人物は、シカゴ大学医学部の卒業生であり、イリノイ大学医学部大学院眼科教授、アメリカ医師会会員、シカゴ医師会会員、産業医全国協議会メンバー、エジソン、カンパニー主任外科医などの肩書きを持つ推しも押されもせぬ医学界の権威である。このような人物でさえ、動物実験反対論となると、自由に公表できないというのが現実なのである。これは数年前も現在も変わりがない。動物実験シンジケートのチェック能力のしたたかさを物語る例だろう。以下はアレン博士の問題の文の抜き、推である。動物実験がビジネスであることに気づいている人は、あまりいないようだ。このビジネスを職業として選ぶ人の動機は、他の様々なビジネスに入る動機と全く同じである、すなわち金儲けと興味である。しかし、動物実験ビジネスを魅力あるものにしているのは高級だけではない。名声なのである。新聞、雑誌、ラジオ等のメディアを通して自己宣伝ができる。そこが最大の魅力なのだ。動物実験によって、名声が得られなければ、現在の多くの著名な実験者は社会的にも経済的にも凡庸な一般大衆の一人に過ぎなかっただろう。研究という錦の御旗を振りかざし、実験者は大学内に非常に金のかかる実験室を作らせる。そこでは、哀れなもの岩の動物たちが地獄の苦しみを舐め、その結果、幾人かの人間が自らを偉大な科学者と不意調できるだけの栄誉を獲得する。このビジネスのトップにいる人々は、これが本当はまやかしであることを知っているに違いない。しかし、その下には、自分が科学という機会のなくてはならない歯車の一つであり、科学の進歩に貢献しているのだと、真面目に信じている多くの普通の人々がいるのも事実だろう。この動物実験ビジネスのバブルを弾けさせるには、社会に、彼らの詐欺行為の手口を暴露してしまうのが一番だろう。では、彼らの詐欺の手口とはどんなものだろう。最も一般的なのが、新聞発表という代物である。多くの場合、美人エクを連ねて、某研究者が動物実験によって、ある病気の謎を解きかかっている。とか、素晴らしい発見をしたなどと、業界側から新聞社にニュースを流すのである。ところが、よくよく調べてみると、素晴らしい発見が実はもう何年も前から周知の事実だったりする。ここ10年ばかりの分に、しばしばお目にかかったニュースを要約してみると、ざっとこんな具合だろうか。某博士は外科手術による狭心症の治療法を研究中である。この方法は研究室で考案され、すでに犬を使っての実験が行われている。 某博士は専門とするデコボコ大学教授である身にずる賢い広告ではないか。実験者某広氏。氏の売名。大学の宣伝。動物実験万歳。そして割を食ったのは犬だけ。という次第。このインチキ広告を読んだ読者の反応の方はどうだろう。もし読者が結核だったり、癌だったり、胃潰瘍だったり、狭心症だったり、高血圧だったり、風邪だったり、これらが最近の新聞発表のポピュラーなテーマである。した場合、きっとこう言うだろう。言うなんや某博士。言うなんやデコボコ大学。犬を実験に使うのには大賛成。病気に悩む人々にとって、某博士の新治療法は、まさに天国からの甘い調べなのである。しかし、耳に心よいばかりで病気は決して治むらないだろう。また、別の詐欺の手口を検討してみよう。医学の分野での有益な業績のほとんど全てが動物実験に負うものであるかのように言う。宣伝記事にしばしばお面にかかるが、これも詐欺である。もし研究者たちが、真実に近いところに踏みとどまって、自分たちの知っていることを弁護するのであれば、この言い方もまだ許せる。しかし、これらの記事には、もし動物実験がなければ年間数百万人の赤ん坊が死ぬだろう。式の、立証不可能な過程ばかりが目につくのである。これほどナンセンスな過程はなく、ちょっとチェックしてみようという気のある人にとっては、簡単に覆すことができるだろう。例えばこんな具合にウエスト博士は軍隊を毛布のテストを行った。20匹の犬を毛布にくるんで冷蔵庫に入れ、凍死するか否かを調べたのである。故に、もし犬による実験がなければ、アメリカ軍の兵士たちは凍死するだろう。もし動物実験がなければ、ペニシリンもサルファ剤もなかっただろう。と動物実験者はよく口にする。ところが、サルファ剤は一科学者。ペニシリンは顕微鏡を覗き込んでいた一生物学者によって発見されたのである。これに対し、動物実験者は、しかし、使用法や使用量は犬による実験で決定したのだ。と反駁してくる。彼らのこの反駁がどの程度真実なのかを知りたいと思い、私は独自に、ペニシリンが発見されて以来、今日に至るまでのペニシリン関連記事すべてに当たってみた。そして分かったことは、10の記事のうち9までが、人間で、のテストに関するものだったということである。それらを時間の順に並べてみても、まず人間で試されてから、犬による実験が行われているのだった。では結局、ペニシリンの使用法、使用量はどのようにして決定されたのだろうか。それは大病院の内科医たち、そして医療の現場の開業医たちが、それぞれの経験と判断を寄せ集めた末に決定されたというのが答えだろう。いずれにせよ、ある特定の集団、特に動物実験者、だけに、功績を期するわけにはいかない。シンジケートの鳳凰、1978年5月3日、私はアメリカのラジオ番組で、動物実験界の鳳凰と呼ばれる全国医学研究協会 NSMR の会長、クラレンス・デニス博士と討論するチャンスに恵まれた。デニス博士はノースポート福音軍人局病院動物実験室の責任者を務める心臓外科医である。番組というのは、ニューヨーク WOR 局のシェリー・ヘンリー・アフタヌーンショーだった。この時、私がデニス博士に尋ねたかったのは、ニューヨーク自然史博物館で行われていた猫の性行動についての実験のことだった。この実験はかなりの年月にわたって続けられ、私が罪な獣の虐殺で言及した時点ではまだ続行中だった。しかし77年、ニューヨークタイムズに中止を呼びかける全面広告が載ったために、一般の人々の知るところとなり、大々的な抗議デモが博物館前で繰り広げられ、しばらく中止されていた。デモの時には、博物館のスポンサーの一部が援助や寄付を取りやめると脅しをかけたが、館長のロバート・ゴーレットがようやく実印の中止を命令したのは、それから1年近く経ってからのことだった。しかもその後も、アメリカ全土約30カ所の実験室では、同様の実験がまだ続けられていた。そしてその30カ所の中に、デニス博士のノースポート病院も含まれていたのである。元来、ニューヨーク自然史博物館での実験内容が外部に漏れたのは、 博物館の研究チームが毎年研究助成金を申請するときに記入しなければならない申請書を、ヘンリー・スピラという高校教師が手に入れたことに箸を発する。この申請書は、ロックフェラー財団傘下のある団体に提出されたものだった。スピラは問題の書類の存在、お博物館の内部告発によって知り、一般にはあまり知られていない情報公開条例に訴えて入手することができたのである。この条例が適用されるのは公的基金が絡む場合に限られる。問題の申請書の主任研究員。の欄には、博物館の動物行動部主事であるレスター・B・アーロンソン博士の名があった。アーロンソン主事は、毎年、研究助成金を申請し、毎年それを受け取っていた。実験の内容は、やはり書面で前もって説明しておく必要がある。彼の書いた説明を読んでみると、実験には性的に、成熟したオス猫と生後3ヶ月の子猫を用い、まず猫の体の様々な部分の切断を行う。例えば、両眼球摘出、外科手術による聴覚、嗅覚の破壊、脳外傷、去勢、脊椎切断などである。そして、このような処置がその後の猫の性行動にどのような影響を与えるかを発見するのが実験の目的だという。さらに研究チームは実験計画に終末実験も組み込んでいた。研究者用語で終末とは死に至るまでの意味である。申請書にはこの終末実験の目的が明記されていないところから判断して、おそらくは実験内容にバラエティを持たせたかっただけなのだろう。猫にとっては死による解放まで長く辛い道のりが控えていた。まず、猫は金属製の枠にしっかりと固定される。あらかじめくり抜かれた眼下に深く突き刺さる2本の棒のついた転移装置が猫の頭部を締め付ける。その上、はっきりと意識のある猫が動かないよう、クランプで締め付けて鼓膜を破ってしまう。次に哀れな動物のペニスの神経を外科的に露出させ、先にフックのついた銀の電極につなぐ。こうしておいて、猫の終末まで連続的に電気ショックを与えるのである。このような実験を、アーロンソン主事は助手のマデライン・クーパーと共に行っていたという。申請書にはこの他に、防音室と、ネータケシナ動物移動のための檻が必要であると記入されていた。この実験の行われていた博物館前で行われたデモ、そして実験中止を要求する新聞広告を、NSMR 機関紙77年10月号は、ムカつく、という形容詞で表現した。さて、前置きが長くなったが、この実験に対する公式見解を、業界の法を直々に示してもらえる機会が巡ってきたのだった。私の質問はこうだった。デニス博士、私どもはここに実験記録を持っておりますが、ニューヨーク自然史博物館での猫の実験の目的を教えていただけますでしょうか。そしてデニス博士の答え、ご存知だとは思いますが、レイプが深刻な問題になっていますね。このレイプ急増の要因に、異常性行動というのがあるんです。ニューヨーク博物館でやっていたことは、ある意味で人間の頭脳に似た頭脳を持つ猫。いや、その、確かに人間ほど高等じゃないでしょうが、いろいろな点で、ともかくこの種の目的のためには一応似ていると言えるんです。その猫を使ってそのあたりのことを調べてみよう。と、その辺を目的にやっていたんだと思いますね。それがここ何年もの彼らの研究の目的だったと私は考えています。これはテープに取ったデニス博士の答えをそのまま起こしたものである。ただし、戸惑いがち、恥じらいがちに挿入されるあーやうーは省略した。ついき、このインタビュー当時、デニス博士指揮下の動物実験室で、同種のムカつくような実験が、まだ行われていたものと思われる。